さあ今回も始まりました乃木坂46のいいとこ。気づいたら乃木坂を応援して11年、そんな僕夢咲が批判ゼロ悪口ゼロで乃木坂46のいいとこをたくさん語ります。本日語りたいのは33枚目シングルアンダーライブということで、1万7000人入る横浜アリーナを3日間ね、しかも立ち見を含めて即完売という、これからの乃木坂の伝説になるであろう、ライブのいいところをご紹介します。今回は収録や配信時間の関係でアフタートークやメッセージコーナーはお休みさせていただいて、ショート版でお送りします。ぜひ最後まで瞬きせずにお聞きください。はい、で紹介していきたいんですけども、本当に良かったし本当にすごい良かったですね。すごく濃いライブでした。さっきまで、最終日のねライブを見ていて、今帰ってきて収録をしてるんですけど、いやー本当になんていうんですかね、そのライブの光景が今でもこう目に焼き付いてて耳に焼き付いてて、なんか離れないですね。本当にいいライブだったので、まあそれをちょっとね紹介していきたいんですけれども、ただ、今はもう日曜日の深夜になっちゃってるんで、ちょっと時間が取れないということで、まあ、全体の話はちょっとね、できなくて、セトリがこうでとか、演出がこうでとかっていう話はちょっとできないので、まあメンバーの話に絞ってお話をしようかなと思います。で、まずは3期生ですね。1人目、坂口珠美ちゃんですね。坂口珠美ちゃんよかった。坂口珠美ちゃんって、ダンスがめちゃくちゃ綺麗なんですよ。なんかね、もう上手いとかじゃないんですよね。本当にね、綺麗だし、もう何やっても綺麗なんですよ。まあ、なんだろうな。例えば、右手を上げます。で、右手をまでゆっくり下ろしてきます。っていうこの操作、この動作だけでもうすでに美しいんですよ。なんでかわかんないんですけど、これ本当に、美しくて、あとは、なんだろう、本当にね、単純に振り向いたりとか、膝曲げるだけですごい綺麗なんですよね。で、これ多分坂口珠美ちゃんのダンスを生で見たことない方は、いや、さすがにそれ盛りすぎだろうって思うと思うんですけど、いや、ライブで注目すると、いや、本当にね、違うんですよ、坂口珠美ちゃん。本当に見ていただきたいですね。なんで僕今日結構見てたんですけど、なんで、仮に、例えばですよ。例えば、今日、横浜アリーナに行きました。で、座ろうと思ったら、係員さんがこう、いて、で、その人に、こう、呼ばれて、すいません。大変申し訳ないんですけど、ここの席はピンポイントで、坂口珠美ちゃんしか見れなくて、他のメンバー誰も見れないんですよ。いいですかって言われたら、全然いいっすよって僕、答えますね。もう、なんだったら坂口珠美ちゃん、よく見えるんだったらそっちの方の席がいいぐらいですね。坂口珠美ちゃんのダンス本当に綺麗なので、まあね、配信でも映りますけど、生で見れる方はやっぱり生で見ていただきたいですね。はい、でその次に紹介するのが向井葉月ちゃんですね。で向井葉月ちゃんもまた良くて、向井葉月ちゃんの何がいいかって、まあ今回のアンダーライブ本当にいろいろ良かったんですけど、向井葉月ちゃんもね、表情がすごいいいんですよ。こうね、色っぽい表情、大人っぽい表情、かっこいい表情、パキッとした表情、本当にね表情がいいしね、 MC もなんかすっごいすっかりしてるんですよ。なんかお姉さんみたいな感じで喋ってて、普段の乃木坂工事中とか見てる方はなんかこうね、いじられキャラとか、変なキャラとか、まあそういうイメージがあると思うんですよ。で僕もそれは今でもあるんですけど、でもこのアンダーライブ中の向井葉月ちゃんの表情は本当にすごくて、なんかいう乃木坂工事中での向井葉月ちゃんしか知らない人は、あそこで生の向井葉月ちゃんのダンスとか見て、あのギャップにやられる人っているんじゃないですかね。あの表情を見てドキッとしちゃうっていうファンの方いらっしゃると思いますよ。なんかそういう普段わかんないとことか、まあ見せられないとこっていうのが見れるっていうのも、まあ人数が少ないアンダーライブだからこそっていうところはありますよね。 それから3期生最後ですね、吉田彩乃クリスティちゃんなんですけど、いやなんか吉田彩乃クリスティちゃんって、乃木坂の中では今最年長なんですよ。秋元真夏ちゃんが卒業してからは。なんですけど、なんかそれを感じさせないぐらい、なんかむしろ一番最年少なんじゃないかっていうぐらいね、こう思いっきりアイドルしてるんですよね。それが良かったですね。自己中プロデュースなんかまさにそうだったんですけど、ね、吉田彩乃クリスティちゃんはやっぱりあの愛嬌っていうのはあるなっていう、その愛されるなっていうのが分かるなって改めて分かるライブでした。吉田彩乃クリスティちゃんって岩本蓮香ちゃんと結構仲良くていろいろ話をするらしいんですけど、岩本蓮香ちゃんがたまにどっちが年下か分かんなくなるみたいなことを言うんですけど、このライブ見ると、まあ、確かにそんな感じがするんですよね。なんか甘える感じというか、まあ、そういうのが見れて、やっぱあれは吉田彩乃クリスティちゃんならではのこう愛嬌が出た場面なんじゃないかなと思います。はい、で続いて4期生ですね。4期生黒見遥ちゃんなんですけど、いや黒見遥ちゃんは本当にスターですね。なんかもう僕らとは生まれた星が違います。もう横浜アリーナっていうバカでかい会場も黒見遥ちゃんにとってはもうレッスン場と一緒ですね。もうすべてがこう黒見の世界に包まれるというか、こうすべてをものにしちゃうんですよね、黒見遥ちゃんが。あれすげえなと思いましたね。すごいね、バチクソかっこいいんですよ、黒見遥ちゃん。で、こう自己中プロデュースがあって、そのメンバーがね自分でプロデュースするっていうところのコーナーみたいのがあるんですけど、そこで黒見遥ちゃん何やったかっていうと、あのマイクスタンドぶん回したんですよね。こう歌ってその曲中のところでこうマイクスタンドをこう回すんですけど、でその時に会場バカ沸きましたね。しかも1回沸いたとかじゃないんですよ、おーとかじゃなくて、こう回し続けるから、その間うおーみたいな、そんな感じでこう会場が沸いてて、なんかなんていうんですか、誘引力っていうのかな、そのお客さんを引きつける力っていうのは、あれはもう黒見遥ちゃんにしかできないなと思いました。で、あとね、これまた黒見遥ちゃんのいいところなんですけれど、アンコールのところでね、MC があったんですよ。で、MC があって、で、黒見遥ちゃんのパートがあって、で、黒見遥ちゃんはちょっと感極まって、泣きそうになるんですよね。でも、まあなんとか泣かないで済んで、で、奥田いろはちゃんはやっぱりこう、いろいろね、まあ、苦労してきてここまで、アンダーライブまで来たので、やっぱちょっとね、泣いちゃって、で、言葉が詰まっちゃうんですよね。喋ってる途中で、言葉が出てこなくなっちゃって。で、その時に、黒見遥ちゃんが、こう、肩に手を添えてあげてるんですよ、奥田いろはちゃんとかにね。でも、いよいよ本当に何にも喋れなくなっちゃったってなった時に、黒見遥ちゃんが、誰にも聞こえないように、その、奥田いろはちゃんに耳打ちするんですよ。で、ゆっくりでいいからねって言って。でも、その時点では、黒見遥ちゃんと奥田いろはちゃんしかわかんないわけですよ。その、ゆっくりでいいよって言ったことに関してはね。なんですけど、そうやって耳打ちするから、メンバーもそうだし、ファンもそうだし、こう、ざわざわし始めるんですよ。あれ、今、黒見何したの？みたいになるんですけど、でも、この黒見遥ちゃんがいいなと思ったところは、その、ゆっくりでいいからねって言っただけじゃなくて、その、ざわざわしたところで、こう、シーってやるんですよ。この客席に向けてね。で、シーってやって、ジェスチャーで、今はいろはちゃんが話してるから、私じゃなくて、いろはちゃんのこと聞いてあげてって、やるんですよ。それがやっぱね、姉御肌だなというふうに思います。本当にクロミちゃんの、性格の良さ、すごい出てる場面だなと思いました。で、その後ね、奥田いろはちゃんも、そのクロミはるかちゃんとかのおかげで、自分の MC のパートを終えるんですけど、終わった時にクロミはるかちゃんが、奥田いろはちゃんの手をつないであげるんですね。で、ここまでは配信に載ってるんですよ。 なんですけど、その配信載ってないその後のことも実はあって、で、そのアンコールなので、まあ次の曲行くまでにしばらくこう MC のパートが続くんですけど、その間、次の曲が始まる本当に直前までずーっと黒見はるかちゃんが、奥田いろはちゃんの手をね、握り続けてるんですよ。奥田いろはちゃんが泣かないようにとか、不安にならないようにとか、まあそういう意味で。あそこは、なんだろうな、もちろん台本になんかないだろうし、別に途中で手を離したってよかったんだと思うんですけど、あの曲の入る途中、直前まで、ずっと握り続けた黒見はるかちゃん、本当にいい子だなと思いました。あれをね、ああいう大舞台で、何の気なくできるっていうところが、なんか黒見はるかちゃんの器の大きいところだなと思います。はい、続いて4期生の佐藤理香ちゃんですね。で、佐藤理香ちゃんは自己中プロデュースのところで、こう、ベタなアイドルをやったんですよね。で、それがまたね、可愛くて。で、佐藤理香ちゃんって、まあ、もともと、すごい甘い顔してるし、で、甘い声してるし、で、甘い歌い方もするし、甘い曲もかかったし、ね、甘い衣装も着たし、もうすべてが甘いんですよ。だから僕がライブぶち壊しにして良ければ、その曲の間で甘ーいって声かけたいぐらいめちゃくちゃ甘くて、あれ良かったですね。佐藤理香ちゃんってもともとそういうのが好きなんですかね、ああいうベタベタなアイドルみたいな。僕実はそれちょっと知らなかったんですけど、もし佐藤理香ちゃん推しの方がいたらコメントいただけたら嬉しいです。でもね、普段からそういうのが好きなのかどうかわかんないけど、本当に佐藤理香ちゃんはそういう可愛いことをやらせたら天才だなというふうに思いました。それからその次の4期生は、清宮レイちゃんですね。いやー、清宮レイちゃんはやっぱり、乃木坂の太陽ですね。あの、これ何回も言ってますけど、本当に、清宮レイちゃんがいるだけで、その場の空気って変わるんですよね。本当にこう、すべてを明るくしてくれるんですよ。で、それはもちろん、パフォーマンスの時もそうで、自分がメインで歌ってる時もそうだし、他の子がメインで歌ってる時も、こう、抜けに、清宮レイちゃんが映るだけでこう画面が華やぐんですよね。なんかそういう力があるなっていうふうに思いました。で、それはまあ配信でも見ることができて、で、多分こっからはあんまり配信で見れないと思うんですけど、清宮レイちゃんって MC 中誰よりもこうメンバーの喋ってる子を見てうなずいてるんですよ。それは今回のアンダーライブだけじゃなくて、もう多分入った時からずっとだと思うんですけど、こう MC で誰かが喋ってる時にその子の方を向いて、うーんってこうニコニコしながら聞くんですよね。で、MC 中ってぶっちゃけそのメンバーっていろんなこと考えると思うんですよ。あ、次の曲なんだっけなとか、この MC 終わりどっから吐けないといけないんかなとか、あとはさっきのミスっちゃったっていうのをこう考えないようにしたいんだけど、ちょっとついつい考えちゃうとか、いろいろあると思うんですけど、でもそうじゃなくて、こうメンバーの話をちゃんと聞いてるっていうのが、すごい伝わってくるのは、清宮レイちゃんなので、まあパフォーマンス中もそうですし、MC の時もそうですし、なんか本当に、乃木坂にとってこう欠かせない存在だなと思います。まあっていうと、そのニコニコしてるだけのバカな子みたいに聞こえるかもしれないんですけど、全然そんなことはなくて、清宮レイちゃんって結構感情がバシバシこもってる曲がすごい似合うんですよ。あの乃木坂工事中なんかでも、アクチュアリーのイントロですかね、決め顔選手権のところでも取り上げられてましたけど、本当に良くて、まあこれ僕の感覚なんですけど、多分乃木坂の中でもトップクラスの決め顔クイーンなんじゃないですかね。で、アンダーライブってそういう楽曲が多いので、やっぱ清宮レイちゃんのこう表情がバシッ決まってるなって思うとき、かっこいいなって思うところ結構たくさんありましたね。 あ、この辺は乃木坂工事中とかあのショールームとかではなかなかわからない部分だと思うので、もしチャンスがあれば見ていただきたいなと思います。で、最後の4期生ヤクボのみっちゃんですね、ヤクボみおちゃんですけれども、ヤクボみおちゃんのね愛嬌ってすごいですよね。あのスクリーンでこうアップで映ってるそのヤクボみおちゃんがいるだけでこう明るくなるし、で横浜アリーナって、他のライブみたいにこう花道がまっすぐダーンってあるわけじゃなくて、こうなんていうんだろう、円形になってるんですよ。なんでこう陸上競技場でこう 400m のトラックってあるじゃないですか。ああいう感じでこう楕円みたいになってるんですね。で、ヤクボミオちゃんが、こう、メインステージから、その、演習のところ、ドワーって、こう、トテトテ、トテトテ走ってきて、で、その、トテトテ走りながら、こう、笑顔でね、手を振って一生懸命走ってる姿を見ると、やっぱ心持ってかれるんですよね。あれは、何なんですかね。なんか別に、まっすぐ、道を走って手振ってるだけに見えるんですけど、でも、ヤクボミオちゃんだけなんかね違うんですよ。なんか走ってる周りにこう花びらがこう咲いて見えるみたいな、あ、そういう感じなんですよね。あのヤクボのミオちゃんのこう良さ、これからも続けてほしいなと思います。はい、最後5期生ですね、奥田いろはちゃんですけど、奥田いろはちゃんは自己中プロデュースでギターの弾き語りをやったんですね。で、奥田いろはちゃんって、まあ、普通に歌ってるだけでもすごい綺麗で、乃木坂のライブでも結構ソロパートを任されることが結構多いんですけど、奥田いろはちゃんって本当にこうストレートで、こう癖がない澄んだ歌声なんですよね。で、これスター誕生ライブの時に見て、あ、本当にいい歌声だなっていう風に思ったんですけど、それがまたアコースティックギターとねすごく雰囲気が良くて、その奥田いろはちゃんが弾き語りをしているところはそのメインステージのど真ん中でこうスポットライトを浴びながらやってたわけなんですけど、そこがすごい綺麗でしたね。はい、で次の5期生が中西アルノちゃんですね。で、中西アルノちゃんはソロで歌うパートがあるんですけど、その中西アルノちゃんが一人で歌うと会場1万7000人の空気をバーンって変えちゃうんですよ。それがもうものすごくて、で、そのソロのパートの時にイヤモニというかヘッドセットっていうのかなの、この左耳の部分かな、まあ、右耳かちょっと忘れちゃったんですけど、多分左耳のところを片手で押さえながらこう歌うんですけど、それが本当にかっこいいんですよね。で、アクチュアリーもそうじゃないですか。サビ前のところで中西アルノちゃんがあれなんていうの、シャウトっていうんですかね、やってこう会場がドガーン盛り上がるみたいなあるんですけど、なんかそれともねまたちょっと違うんですよね。なんかね、アクチュアリーってどっちかっていうとこう力技でこう会場全体をこうなぎ払うみたいなイメージだと思うんですけど、この3日間はそうじゃなくてこう歌い上げるっていうんですかね、中西アルノちゃんがそのソロのパートを歌うと、なんかみんな自然に声が出ちゃうみたいな。別にそこコールするパートでもないんですけど、でももう気づいた時には盛り上がっちゃってるみたいな、なんかそういう感じなんですよね。中西アルノちゃんは本当にギフティッドだなというふうに思います。乃木坂12年の歴史がありましたけど、今までいなかったタイプですね。この歌声一つで会場の空気を持ってっちゃうというか、もう変えちゃうタイプ。本当に すごいなと思います。これは他の人には真似できないですね。なんかこれからも見たいなというふうに思います。その次の5期生は小川彩ちゃんですね。で、その次の5期生は小川彩ちゃんですね。で、まあ、小川彩ちゃんって可愛いんですよ。で、メンバーに結構ね、溺愛されてるじゃないですか。で、皆さんも、ああ、なるほどなって思うと思うんですけど、本当にね、生で見ると、なんて言うんですかね、この、守ってあげたくなるみたいな。なんか、本当にね、そういう気持ちになるっていうか、あ、守ってあげたくなるってこういう意味なんだなって思うような、そういう可愛さがあってね。で、それがまた MC で喋るのも可愛いんですよね。っていう話を、昨日までは、いや、そこがいいんだよって言うつもりなかったんですけど、今日最終日行ってきまして、今日何を話そうかなと思ったかっていうと、いや、かっこよかったんですよ、本当に今日。ね、今日は、ピアノの弾き語りをしたんですね。で、ピアノの弾き語りをしたその小川彩ちゃんね、ピアノがうまいんですよ。で、うまいんですけど、そのピアノもうまいし、でもね、歌もめちゃくちゃうまいんですよね。で、まあ、小川彩ちゃんってめちゃくちゃ可愛いじゃないですか。で、そんなめちゃくちゃ可愛い小川彩ちゃんが、そのピアノをね、弾いてるから、譜面をこうまっすぐ見るわけですよ。で、その譜面をまっすぐ見る、その汚れのない目、あの輝き、いや、いつまでも失ってほしくないですね。なんかあの1万7000人がいる会場の中で、なんかあそこの小川彩ちゃんがいる直径1メーターだけがすごい尊い感じがしました、あの瞬間。そして最後の5期生ですけれども、富里奈央ちゃんですね。で、富里奈央ちゃんはもう天性のアイドルですね。あのニコニコした表情、この目がなくなる感じ、このニャンチューみたいになって、あれが本当にねすごい可愛くて、で、また MC のやりとりもねすごい良かったんですよね。まあ、僕がやっても全然可愛くないからあの再現しないんですけど、あの好きになってもいいですか的なことをやったんですけど、それがもう会場のハートわしづかみですよね。あの瞬間心を持ってかれたファンいるんじゃないですかね、多分。めちゃくちゃ可愛かったです。そして今回最後にお話しするのが座長の松尾美優ちゃんですね。で、まあ松尾美優ちゃんはもう言うまでもなくめちゃくちゃ良かったですよ。もう本当にね、堂々としてたし、もうこの人がアンダーセンターだっていう感じでしたね。で、まあ、松尾美優ちゃんって、まあ、顔立ちも綺麗で、ね、声も可愛いし、ね、背も高いじゃないですか。だから、こう、センターに立ってると、本当に、なんて言うんだろうな、センターにふさわしいというか、こう、パッと見ただけで、あ、この人が主人公なんだなってわかる、その主人公性みたいなものがね、すごかったんですよね。初期の頃の生駒里奈ちゃんに通ずるものがあるかもしれないですね。で、MC もまたよくて、松尾美優ちゃんってこれ僕の勝手な感想ですけど、結構ちゃんと感情を表に出せる人だというふうに思ってて、なんで今回の MC も良かったこととか、まあ悪かったこととか、まあ辛いこと、楽しいこと、もうそういうのもひっくるめて全部伝わってくるような MC ですごく良かったですね。で、松尾美優ちゃんって言葉遣い結構丁寧じゃないですか。で、丁寧なんですけど、なんかこう無理して形式ばった話し方じゃなくて、すごく自分の言葉で伝えてるっていうのが、すごく自分の言葉で話してるっていうのがあるので、なんかね、ずしっと心に来るんですよね。 なんかこう感情をこうめちゃくちゃさとか、ここがすごくこうでさとかいう感じで喋るのって、まあまあ皆さんできると思うんですけど、そうじゃなくてこう言葉だけでその感情とか、その感情に裏にある思いとか、まあ、そういったものっていうのが話せるっていうのは、この松尾美優ちゃんのすごいいいところなんじゃないかなというふうに思います。いやー、今回のライブの座長が松尾美優ちゃんで本当に良かったですね。松尾美優ちゃん、今までのアンダーのセンターにいたことないタイプなのかな、ちょっとわかんないんですけど、まあもしかすると今まで松尾美優ちゃんみたいなタイプの子がアンダーセンターにいなかったっていうのもあるのかもしれないんですけど、なんか今までのアンダーライブとは違うライブでしたね。いや、松尾美優ちゃんももちろんそうですし、他のメンバーもそうですし、本当にお疲れ様でした。いや、本当にね、楽しかったです。はい、ということで、紹介してきました。はい、ということでそれぞれのメンバーの良かったところを紹介してきましたけれども、皆さんいかがですか？いや、話してて思ったんですけど、こんなに魅力の詰まった子が13人も同じ場所に集まってライブしてるって、なんかそんなことあっていいんですかっていう気がしたんですよね。なんか奇跡じゃないですかこれってっていう風に思ってて、まあ、さっきまでいたんで、まあ、まだその余韻が残ってるんですけど、あの場に入れて本当に良かったなと思います。この3日間本当に楽しかったし、本当に、なんだ、テンションも上がったし、刺激も受けたし、感動もしたし、いや、めちゃくちゃいいライブでした。で、本当はね、そんないいライブなんで、まあ、なんだろうな、日常がバチクソかっこよくてとか、自己中プロデュースがここが良くてとか、話したいんですけど、それやり始めると多分3時間とか、必要になってくるんで、まあ今日はメンバーに焦点を当ててお話をしてきました。で、ちなみにアンダーライブ見たことない方の中には、アンダーライブって選抜いないのに面白いの？とか、まあそういう言い方しなくても、選抜いないけど大丈夫なの？とか思われる方いらっしゃるかもしれないんですけど、まあ、全然そういうレベルでやってないですね。選抜に負けないように頑張ろうとか、選抜がいないけどいいライブにしようとか、まあなんかそんなレベルでは全然やってなくて、まあ、バースデーライブとか真夏の全国ツアーとかとはもう違う、全然違う別の作品だなっていうふうに思います。なので、まあ次いつアンダーライブやるのかっていうのはわからないんですけど、まあ、ライブ見てみたいなっていう方は、その現地でもそうですし、配信でもそうですし、見ていただきたいなというふうに思います。で、初めて乃木坂のライブ見るんだったら、まあ、全体のライブの方がいいかなとかって思ってる方がもしいたら、いや、あんなライブから入っても全然いいんじゃないかなと思います。あと何よりね、アンダーライブは同じメンバーとか同じ人数でやるってことはもう絶対にないので、一回っきりなんですよ。それ見れなかったらもう二度と見れないので、見れるときに見ていただくのがいいんじゃないかなというふうに思います。ということで、今日は短いですけれども、33rd シングルアンダーライブをご紹介してきました。でさっきまで僕アンコールでめっちゃ声張ってたので、声カスカスとか言えてないとかあると思うんですけど、まあそういう事情なんで、いろいろ含んでいただけたらなというふうに思います。はい、本日も最後まで聞いていただきましてありがとうございました。引き続き番組に関するツイートを募集しています。ツイートする際はハッシュタグ、乃木坂いいとこ、乃木坂は漢字、いいとこはカタカナでお願いします。番組では読みませんので気軽にツイートしてください。合わせて概要欄にある番組フォームからお便りも募集しています。 こちらは番組で読んでほしい方も読んでほしくない方もどちらでも送れるようになっています。 YouTube と Spotify でも引き続きコメントを待ちしています。楽しみにしていますので、よかったら送ってください。乃木坂46のいいとこ、この番組は批判ゼロ悪口ゼロの乃木坂46広報ラジオです。この回がいいと思っていただけましたでしょうか。いいと思っていただいた方は番組登録、通知のオンをぜひよろしくお願いします。次回もお楽しみください。